皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は何でもできる人の強さです。本当に元気の格差というのが今これほど開いちゃったのかなというぐらい私いつも感じるんですけれども、元気がないっていう理由もまあいろいろあるんですけどもね。やっぱりその特別に健康とか、その損なっていなくても元気のない人って今多いんですね。見てるとやっぱり何かに依存して生きてる人たちですよね。これなんかすごくこの数年はっきりとなんか明らかになってきた感じがして、そのいろいろ考えてみても、そのまあね、大きな組織だとか、あるいはその金だとか権力だとかに依存しないと生きていけない人っていうのはますますなんか元気が失われてる感じがするんですね。やっぱ自分で飛び出してって行動できる人はしかし反対にすごく今元気なんですよね。よく百姓、お百姓という言葉ありますけども、あれは百のカバネで何でもできる人なんですね。要するに百姓仕事やってみればわかりますけども、あれ何でもしなきゃいけないんですよ、自分でね。で、何でもできるとね、やっぱりね、強いんですよね。誰かに媚びへつらう必要もないし、それから世の中でですね、起きてること、見ていて、なんかすごくまともな神経なんですよ、そういうものに対する評価がね。ごく自然にこれはおかしいとかですね、あ、これはいいとか、いうことが言えるんですね。やっぱ何でも自分でやってるとですね、物の道理もよくわかるし、どうすれば成功し、どうすれば失敗するかということも、机上の空論ではなくて、自分の実感としてわかっていくんですね。だからこの世の中で起きてることを見ていてもですね、その自分の実力の中でそれ評価していきますから、あまり狂うってことがないですよね。非常にまともですね。よく本当に有機農業とかですね、自然農法とか、まあ無農薬で栽培なんかやってる農家の方にお会いすると私感じるんですけども、物の見方がものすごいまともなんですよね。大変まともで、特になんかね、特別何々学だとか勉強されておられるわけでもないんだけども、すごくまともな発想をしておられますね。これやっぱりね、その世の中掃除系ですから、政治だろうが経済だろうが何事かやってうまくいく道っていうのはですね、大体もう見えてんですよね。だからそれとずれたことやればですね、これは変だということはわかりますから、やっぱりなんかどんな分野でも自分のこのね、自分の実力の中でこの培ったこの見識というものでね、見ていけば、大体そのおよその見当って作られますね。この力を持ってる人は今すごく強いですね。反対にそのね、一番哀れなのは、なんかやっぱり大企業のサラリーマン、それが役人ですよね。これ完全に北朝鮮の強制収容所に入れられちゃったような感じですね。日本再生チャンネルという私 YouTube のチャンネルがありますけども、そこに北朝鮮の特別管理区域から脱出してきた人のインタビューが載ってんですよ。まあ、英語なんですけどもね。特別管理区域って入ったら一生出られないという一番厳しいその強制収容所ですね。ここから逃げ出してきて、その人々の目の前で話をした人って多分この人が最初だと思うんですね。他にまだいないと思うんですね。で、その人の話を聞くと、まあ、どのように強制収容所のですね、まあ、運営を行われているかがまあわかるんですけども、基本的に愛情っていうものが全くない状況で人を育てていくんですね。その常に監視し合って、親子兄弟であっても場合によっては殺し合うということが大切だっていう環境で育てていくんですね。あれなんか本当にそうですよね。まあ殺すったって経済のことですからね、本当に命殺したりしませんですけども、まあとにかく好きあらばですね、誰かを蹴落として自分が出世するとかね、何か罠にはめて、貶めちゃうとかですね、取引でもう事実上その権力を使ってですね、相手をひねり殺すとかね、会社を潰しちゃうとか、そういうことをしょっちゅうやってるんですね。で、強制収容所ですから、みんな基本的にいやいや働いてるんですよ。 ですから長時間働いていても全然いい結果が出てこないですね。こんなことやっててももう意味ないとみんな分かってんのに働かざるを得ないわけですよ。で、しかしそこにいる間はですね、飯は食えるわけですね。とりあえず生きていくことができるわけです。ですからこの看守、あるいは看守代理になってるとですね、まあ多少余力があるわけですね。だからこう、卑屈な人はですね、ますますその卑屈になっていって、みんなを裏切る形で看守あるいは看守代理になってですね、まあ自分も余力でこの多少はね、いい思いをして暮らしていると。その小さな幸せをですね、まあ最後に守ろうとするという、まあそういう非常にいじましい状況にこう陥っていくわけですね。なんかそんな人多いんですよね、最近ね。で、そういう人たちって本当にこの変化が怖いんですよね。だからもう本当に考えるとですね、身がすくむような状況になってしまうんですね。で、その特別管理区域にいたその若者もですね、まあ韓国に出てくるんですけども、なんか馴染めないって言ってんですよね。何でも言われた通り、やることにならされちゃってるから、自分で考えて行動するってことに馴染めないっていうことをですね、インタビューの中で言ってるんですね。そうだなぁと思いまして、ですからこのね、大きな組織の中で飼いならされすぎちゃった人っていうのは、自分で何もできなくなってんですよ。だから世の中見ていると、何でもできる人と、何にもできない人と、ものすごいこの差になってるんですね。恐ろしいまでですよね。で、ですから何にもできない人というのは本当になんか、これから大変なんですよ。だから前からあのスローフードの話をしておりますけどもね、もしやっぱり自分でなんか成功したいと思うんであれば、まずスローフードが一番いいですよ。自分でなんか作物を作ってですね、育てて、で、それを取って、ね、調理して食べると。非常に基本的なことなんですね、人として。まあ、それを自分の力でできるようになればですね、これだけでものすごい自信だと思うんですよね。やっぱりそういうことも少し自分でやってですね、自分で自分の実力をつけていくと。実力とそれから自信をつけていく。それがすごくなんか今価値あることではないかなと思うんです。で、やっぱりあと、その、何度も自分でできる人たちっていうのは、この、無理無駄無駄ということをよく知ってんですよね。これもいつも面白いと思うんですけども、無理無駄無駄っていうこともよくありますね。で、これをなくすのが、その、まあ、いい工場の運営だと、いい現場の運営だと、まあよく言われて、それはある部分正しいんですね。無理無駄無駄っていうのがあります。いろんな問題が起きますから、それがないようにということなんですが、人間というのはそもそも無理無駄無駄が大好きなんですね。逆に無理無駄無駄っていうものがないとですね、毎日ハンコでね、ついたような、あまりにも厳格な時間管理の中に過ごさなきゃなんなくなって、人って精神的に参っちゃうんですよ。で、この参っちゃった人が多いんですよ、この依存してる人たちっていうのは。なんか不思議なぐらいなんかそれははっきりと見えてましてですね、無理無駄無駄ができる実力、まだ余裕のある人というのが、は、その、なんか、元気のない人にいないですね。元気がある人ってなんかこう自分で無理無駄ができるんですね。そういう力を持ってるんですね。やっぱりあれ何でもできるからなんですよ。何でもできるから、その自分のペースで仕事をするんでできるわけで、ちょっと別に収入なんかそんな高くなくたってですね、自分なりになんかその生活組み立てることっていくらでもできるんですよね。逆にこの収入が高いと、しかし、収入をもらって金を使うこと以外何もできないっていう人はですね、これは相当きついですよね。だから、本当その、自分の皆さん思いというものを実現してね、自分をその元気よく、これからその、21世紀羽ばたかせていこうと思ったら、あんまりその機械的にものを考えて行動する、してるわけにいかないですね。それは人間の本質的なその能力に反するんですよ。人ってのはやっぱりムラムラ、無理無駄無駄をですね、続けながら、まあ、そこから何か生んでいくわけですから、なんかね、ぼーっとするときはぼーっとするし、まあもう、嫌になっちゃったときは嫌になっちゃったときで、いつもなんかね、その時その時を一生懸命にこう生きている。その時その時の自分というものをですね、噛み締めながら生きている。まあそれがすごく大事だと思うんですね。で、しかしそうやってその行動して日々生きていますとですね、実は次第にですね、無理無駄無駄がなしに生きられるようになっていくんですね。四十にして迷わず、五十にして天命を悟るとよく言われますけども、まあそういう生き方になってくるとですね、無理無駄無駄っていうのはあんまりこうなくなってくるわけですね。逆に一挙手一投足に全て意味があるような、なんか非常に洗練された生き方になっていくんですね。 だからそれは最初からそういう洗練された生き方を真似しようとするとですね、息が詰まっちゃうわけですね。で、それはなかなか難しいと。やっぱりその、自分でいろんな苦労をしながらですね、自分を磨いていって結果としてね、まあ、その非常に洗練された生活ができるというふうにしていけばいいわけですから、まあ、なるべく若いうちはですね、無理無駄無駄をして自分の中を鍛えてね、形ばっかり整った空洞化した自分じゃなくて、中身のよく詰まった自分を作って、でその上でですね、なんか、次の自分の仕事なり、自分の人生を考えていってもいいと思うんですね。今ではもうあんまりなくなったのかもしれませんけども、ないのかもしれませんけども、ついこの間まではですね、例えばこう農村の中でね、みんなが除草剤を使ってる時に、自分だけその除草剤を使わないでいると、それだけでみんなから村八分扱いされたわけですよね。これがですね、日本のこの嫌な社会の現実なんですよ。なんか自分だけ他の人と違ったことやってると、もう違ったことやってることだけで非難されるんですね。ですからその、非難されるっていうことを恐れていたらですね、実は何にもできないんですね。村社会ってのは特にそのね、そういう村八分なんていうのがあるってよく言われますけども、逆に村社会というのは何もしなくても文句言われるわけですよ。何かしても文句言われるし、何もしなくても文句言われる。だからその自分の思った通りやるのが一番いいんですよね。自分の思った通りやって、しかし結果を出すんですね。いい結果を出す。そうするとですね、まあやっぱりもうみんな認めざるを得ない。まあそういう形になっていくんですね。だから本当にその皆さんそれぞれね、こう生きていく中で自分の納得いくような、まあ人から見てもそれからいいなと言われるような、まあそういう成果をやっぱり出せるような自分になっていく。これものすごく今大事なことじゃないかなと思うんですね。ですからまあ一人一人がですね、まあとにかく厳しい状況ではあるんだけども、中身を鍛えながらね、まあ何でもできる人間になっていくってことが大変重要なことで、まあその一番手っ取り早いやり方がスローフードですよ。自分で作って食べる、こういうことができるようになるとですね、まあ本当に怖いものってなくなんじゃないんでしょうかね。世の中やっぱりこう見ていてですね、今本当にその新しいものとか、それからそのね、なんかその iPod ができたとか、まあそういうなんかね、ものに皆さん結構多くの人は興味持つんですけども、なんか所詮あれ流行を追いかけてるだけですよね。サッカーもそうですけどもね、まあ最初から全部サッカー好きっていう人はまた別なんでしょうけども、多くの人はなんかこう、毎日パンと見せ物のですね、今日の見せ物は何なのかと、それを聞いて喜んであっちでうろうろ、こっちでうろうろ、まあそんな風にしてるって感じですよね。あれ自分でやってみなきゃわかんないと思うんですね、やっぱ見てるだけじゃね。料理もスポーツも全部そうだと思うんです。芸術も全部そうですね。やっぱり何でもその自分でやってみて、で時間をかけてその中身を良くしていく、そういうやっぱり耐えざる努力っていうものがものすごく今重要だと思うんですね。なんか本当にパンと見せ物で、いつもそのパンと見せ物に興じてですね、なんとなくその過ごしてると、まあ飲めや歌えよっていう話になっちゃってね、明日のことは気にするなって話になっちゃって、どんどんその自分も消耗してって気がついたらですね、何もできない人になってたということでよくあるんじゃないんでしょうかね。バブルに酔っちゃうとそうですよね。バブルの時代に何もしないで成功することを覚えちゃった人ってのはあれ、まともに倒すの結構大変なんですよね。だからよっぽど自分で自分を律していかないとまともに戻ってこないんでね。まあそういうことを考えるとね、これからその若いうちからですね、やっぱり自分自身の生き方っていうのをよく気をつけて、何でもできる人間にですね、若いうちからこうなれるようにね、まあ日々努力して具体的に行動していくということが大変重要なことじゃないかなと思うんですね。で、日本っていう国はですね、まあ前からそうですけども非常に小さい国と言われますけれども、とっても器用な国なんですよね。縄文時代の土器なんか見ていただいてもわかりますけども、大変綺麗な細かい細工がしてあります。あるいは旧石器時代の石器なんかもそうですよね。矢尻なんかもそうです。さらにその芸術性も大変高いですよね。石器だとか、それから土器なんか見ても大変芸術性の高いものが多いですね。だから日本とはもともとそうやって高い芸術性っていうものを持てる国なんだと思うんですね。だからその裏側はやっぱりですね、芸術的なところまで何か仕事ができるという根源的なこの人の、まあ能力の高さを示してんだろうと思うんですね。 その機械があって、機械のボタンを押せば仕事ができると。まあ、キーボードもボタンですからね。ボタンを押せば仕事ができるってだけじゃやっぱりですね、それ問題になりまして、やっぱそのボタンを押すんではなくて、自分で何か作っていくという、なんかそういう実力があって初めてですね、なんか本物の付加価値の高いものを生み出すことができると思うんですね。芸術でも何でもそうですけども、その、自分で何かやろうと思ったら、それやっぱり時間がかかるんですよね。急に成功するっていうことはないわけですね。だからどんなことも、その、きっちりと時間をかけて成長させてうまくいくように、締め切っていかなければなりません。だからそのためにはですね、こう、自分自身の中身をね、よっぽど鍛えていかないとダメなんですよ。続かない人が多いんです、今何やらせても。本当に続かなくて、すぐ諦めちゃうんですよね。やっぱり諦めて止まっていると永遠にその先には行きませんからね。私なんかも学生の時代はあの自転車部にいたんですけども、漕ぐのね、辛いからって言ってやめて止まってたら永遠にその先に行けませんからね。下向いてでも、もねくヘロヘロになってでも、とにかく漕いで自転車を前に進めていれば、いつかはその、ちゃんとゴールに着くわけですね。だから止まってるっていうことは、やっぱりもう最初、一番恐ろしいことですよね。自転車なんかでツーリングなんか行ってて思うことは。止まってしまうっていうことはもう本当に怖いことで、遅くてもいいからとにかく前に進んでるっていうことが大変重要なんですね。そういう中、日本人ってのは、積極的な生き方の中でここまで国も作ってきたし、産業も文化も作ってきたんだと思うんです。その心を今我々は忘れてはいけないと思いますね。で、何でもこう続けるためにはですね、毎日規則正しい生活することが非常に効果的なんです。日本人はやっぱり非常に現実的ですから、何でも生活の中で取り込んでしまうんですね。芸術的な振る舞いにしろ、掃除にしろ、料理にしろ、全部生活の中にその取り込んじゃって、昔のように本当はですね、24のね、節気があってですね、太陽暦と太陰暦を組み合わせながらね、その季節季節にやるべきことをちゃんとやりながら、一生を送る。これが一番楽に生きられるはずなんですね。またそんな生き方もこれから見直されてくると思うんですけども、とにかくきっちりとその生活をしていくとですね、自主的にその中で何でもできる人間が育ってくる。これがやっぱり日本のありがたいところなんですよね。なんかそういう意味ではね、本当に今我々温故知新でね、今まで、まあ我々の祖先たちがずっと、まあ続けてきた実質的な教育っていうものをもう一回見直してね。しかもそれは生活の中に全部溶け込んでるんですよ。仕事も、信仰も、それから芸術も、ね、実力の開拓も全部生活の中に溶け込んでるんですね。そういうなんか、新しい生活っていうのが21世紀の日本を作る原動力になってくるんじゃないかなと思うんですよね。だからどんなことでもいいですから、皆さんやっぱり自分のその力を強めるようなことをね、毎日でも続けるような、なんかそんな体制にその自分自身を置いていただくことが非常に私は重要だと思うんですね。本当やっぱ行動するっていうことの威力が今ぐらいなんか発揮されるときないんじゃないんでしょうかね。インターネットなんかあちこちこういろんなもんが書いてありますけども、書いてるだけだったらやっぱ難しいですよね。やっぱり自分で行動してみませんとね。世の中はアナログですよ。やっぱりデジタルな世界じゃないんで、なんとなく分かったっていうのと本当に分かったのって全然違う部分がありますから、まあしかも人は一人で全部のことできないわけですからね。まあ自分はこの分野で生きていこう、この分野を極めようと思ったら、まあその分野については徹底的にやっぱり考えて行動していくという、まあ執念っていうんでしょうかね。自らを律する力っていうのが大変私は重要だと思いますね。まあ乱世ですから、本当にその多くの人たちが戸惑う。だからこそね、その自分は何をしたらいいか分からなくなって、毎日本当に、呆然と暮らしちゃう人が増えてくるんですけども、それ全部時間の無駄なんですよね。呆然とすればするほど自分のとっては時間の無駄になりますから、やっぱりそこは自分で本当に腹をくくって何か行動するっていうことですね。まあそして共に生きる友達がどうしてもいりますよね。これやっぱアナログな友達じゃないとね。デジタルの、まあ、架空のって言いますか、作った自分で付き合ってるだけでは、やっぱりそれはダメですから、自分の本心から付き合える友達っていうのを持ってることが、今非常に重要だと思いますね。そういうやっぱり自分の本心をちゃんとさらけ出すことができる友達持っていませんとですね、それはこんな辛い時代がはないんじゃないんでしょうか。で、辛いとですね、当然元気出ませんから、そのなんか何かできる人になるっていうことも難しいと。 そういう悪循環に私はなっていくと思うんですね。これから本当にね、時代も変わっていくわけですから、仕事を変えてもですね、職場を変えても、それ何にもある意味で言うと、特別なことではないですよね。だから逆に自分でこの自分の進路を選択するっていうことが今ぐらい責任感を持って行わなければならない時も珍しいと思うんですよね。時代とともにですね、やっぱり人々の気持ちも変わってきます。そしてできることも変わっていくんですね。まあ今の時代はですね、本当にその自分で行動しながらね、気持ちもですね、整えていかないとうまくいかない時ですから、どうぞ皆さんね、何度もできる人間にですね、どんどん成長していかれてください。というところで今日の藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー。何でもできる人の強さということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。